2. 地域の災害特性を知って防災・減災を考えよう。播磨町自主防災組織合同研修会。去る12月15日、株式会社ランドシステムの岡本茂氏を講師に迎えて、平成24年度の播磨町自主防災組織合同研修会を実施しました。当日は自主防災組織の皆様をはじめ、消防団など関係団体、関心を寄せる住民などおよそ160人の参加がありました。防災・減災は地域に住む多くの人が共通の認識を持って取り組むことが大切との考えから、ここに研修会の内容を抜粋して皆様にお伝えします。講演の流れ。 A. 東日本大震災の被害実態と教訓から B. 災害を知る、災害の起こる仕組み、災害の起こりやすいところ、災害履歴など。C. 人、土地や町の環境を知る、地盤高、軟弱地盤、活断層、人口、市街地、道路、避難所。B と C に D. 災害予測、見直し中を加えて E. 土地、町の災害特性、危険性から F、自主防災活動で防災力を高める、自助・共助。A、東日本大震災の実態教訓。東日本大震災の津波の被害は、それぞれの土地の地形、海岸線の形、海の深さなどが異なっていることから、被害や浸水区域が異なっていた。津波の浸水区域は同じ平野でもより低平な氾濫原が中心で、氾濫原よりわずかに地盤の高い自然堤防や扇状地などでは浸水しないか、浸水しても被害は軽微であった。用語解説。氾濫原。洪水時に流水が河道などから逸流して氾濫する範囲の平野を指す。すなわち谷底平野、扇状地、沖積平野、三角州などのうちで洪水に浸水する範囲全部を指す。宮城県松島町の海岸では津波被害が軽微な箇所が見られた。これは湾口部の島々が防波堤の役割を果たしたものと推定される。大津波警報は地震発生から3分で発令されたが、その高さは3メートルであり、現実の津波の高さとは大きくかけ離れていた。これは速報値のマグニチュードが 7.9 と計測されたことから3メートルの警報となった。実際には28分後に6メートル、45分後に10メートルと大津波警報が更新されたが、被災地の住民には停電のため伝わらなかった。群馬大学の片田教授の調査結果によれば、事前に配布されていた津波ハザードマップに表示されていた浸水予想区域外に居住していた人が犠牲者のおよそ 65% を占めていた。津波ハザードマップが浸水予想区域外の人々の避難を妨げたり、避難を遅らせたりして被害が拡大することとなったと推定される。B、災害を知る。水害には2種類があり、外水氾濫と内水氾濫で、その起こり方は異なる。用語解説。外水氾濫。川の水が堤防から溢れる。あるいはそれによって川の堤防が破堤した場合などに起こる洪水のこと。内水氾濫。市街地に降った雨が雨水処理能力を超える。あるいは川が溢れかかっていて、ポンプで捨てられないということで水が溢れること。水害は地域に関わる河川の上流域の広がりを知り、その地域での気象状況などにも注意する必要がある。水害の被害を少なくするには浸水前の避難が有効であり、浸水後の避難は危険を伴う。自宅の地盤高を知り、最寄りの河川や海面との高低差を知ることで浸水しやすさをある程度判断することが可能である。氾濫原の土地が都市化しても浸水しやすい性質は変わっていない。 今の町並みよりも土地の性質を理解することが大切である。地震には2種類があり、海溝型地震と直下型地震である。海溝型地震は一般にマグニチュードが大きく、津波を伴い被害の範囲が広くなる傾向にある。直下型地震はマグニチュードが海溝型に比べて小さいが、都市直下で起こるため被害が大きくなることがある。海溝型地震では長周期地震動が被害を大きくしやすく、高層建築などでの被害が大きい傾向がある。 C、 人、土地や町の環境を知る。地域の環境を知ることが防災の出発点である。環境には土地、地盤高などの自然環境と、人口や土地利用、道路状況などの社会環境などがある。自然環境と社会環境についての流れ図があります。自然環境、自然環境の特性、土地に固有の災害要因、水系、河川、合流、蛇行、集水区域など、過去の災害発生状況など、地形、標高、低地、傾斜地、埋め立て地など、地質、軟弱地盤、岩石地盤、活断層など、矢印、自然環境特性から見た問題点、災害の発生しやすい土地、浸水危険性、荒廃湿地、旧河道、埋め立て地、海岸平野、河川、ため池など、地震動危険性、軟弱地盤、盛土地盤など。社会環境、社会環境の特性、人や町の状態による災害要因、都市基盤、境外道路、遠距離避難など、土地利用、密集住宅地など、人口、人口密度、高齢化、要援護者など、矢印、社会環境特性から見た問題点、被害が拡大しやすい地区、過密市街地、木造密集住宅地、境外道路など、高齢化、遠距離避難区域、高齢化地区、遠距離避難区域など。災害予測、水害、洪水、高潮など、地震、揺れ、前回、津波、浸水など。自然環境と社会環境と災害予測から矢印、防災上の課題図、自然と人、土地の災害要因の重なりによる脆弱性、水害危険性の高い地区、浸水深の大きな地区、高潮など、地震の危険性の高い地区、震度7地区、津波浸水地区など、避難困難性の高い地区、河川横断避難地区、避難路境外地区など。矢印、災害特性図、課題図をまとめたもの、防災上の課題を分かりやすく図化、防災課題の多い地区、水害、地震、避難困難など。流れ図終わり。 D、 災害予測、見直し中。 E、 土地、町の災害特性、危険性。災害の発生しやすい土地には、特に底平な地形での浸水や軟弱な地盤などでの地震動被害が挙げられる。被害が拡大しやすい土地には、過密市街地や高齢者の多い町、遠距離避難地区などが挙げられる。防災課題には、水害に対して脆弱な土地、地震に対して脆弱な土地などが挙げられ、地域によってその内容や重なり方は異なる。F、自主防災活動で防災力を高める。地区の災害特性を理解し、地区の課題に合った解決策を取ることが自主防災の基本である。他の地区での取り組みは参考にはなるが、そのまま自分の地区での取り組みに当てはまるとは限らない。地区のコミュニケーション力を高めることが自助・共助の基本である。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。
平成24年度、播磨町防災ポスター展入賞者の発表。 11月8日から1月8日に石ヶ池公園パークセンターで、また1月15日から29日に中央公民館で展示していました。防災ポスター展での入賞者が次のように決まりました。最優秀、播磨南中学校3年、玉垣あゆさん。色も美しく、よく考えて塗ってあり、完成度の高い作品です。中央の少女が1月17日を忘れないという象徴になっているのではないか。また、画面の左右で地震前と地震後を表現してあり、構想がよく練られています。優秀。播磨中学校3年、有角健太君。炎に迫力があり、地震による被害の怖さがうまく表現されていると思われます。優秀、播磨西小学校6年、山田信人君。地震の状況をこまめに表現しようとしています。揺れている、倒れているなどの様子がよく読み取れる作品です。問い合わせ、危機管理グループ、電話079-435-0991。加古川市消防本部。親子防災教室。地震、消火、煙避難、消防車、放水、高所活動車、乗車、非常食、試食などの体験を通じて、防災を学んでみませんか。日時、3月20日祝日、午前9時30分から11時45分。場所、加古川市防災センター。対象、小学生とその保護者。定員、先着20組。費用、無料。申し込み、問い合わせ、3月6日水曜日、午前9時から受け付けます。加古川市消防本部予防課。電話079-427-6530。加古川市防災センター。普通救命講習会3。小児、乳児、新生児を対象とした救命講習です。心肺蘇生法、AED の使用方法、異物除去法及び大出血時の止血法についての内容です。受講者には修了証を交付します。日時、3月23日土曜日、午前9時30分から12時30分。場所、加古川市防災センター。対象、播磨町、稲美町、加古川市に在住または在勤の人。定員先着30人。費用、無料。申し込み、問い合わせ。3月7日木曜日午前9時から電話で受け付けます。月曜日3月17日日曜日20日祝日は受け付けできません。加古川市防災センター電話079-423-0119。3月は引っ越しの多いシーズン、家具の転倒防止などの対策を。問い合わせ危機管理グループ電話079-435-0991。地震時には家具や家電の転倒落下により怪我をするだけでなく、転倒した家具などにより避難路が塞がれることもあります。近年発生した大地震では3割から5割の方が家具家電の転倒落下やガラスの飛散により怪我をしています。こうした被害は、家具・家電の配置を変えたり、転倒防止器具の取り付けや、ガラス飛散防止シートの貼り付けにより、防ぐことができます。この機会に自宅やオフィスのレイアウト変更の際には、これらの対策を行う絶好の機会ですので、地震に備え、ぜひ取り組んでください。消防団員募集中。守りたい地域の絆と未来につながる笑顔。問い合わせ危機管理グループ。電話079-435-0991。 消防団員のやりがいは、地域に暮らす自分自身が地域のために働き、身近な人の役に立てること。そして、年齢も職業も様々な仲間と出会い、人としても大きく成長していけることにあります。播磨町の消防団員は現在351人、うち女性団員20人で、火災発生時の消火活動、地震や風水害の災害発生時の救助、救出活動などに従事し、地域住民の生命、財産を守るために活躍しています。また、災害発生時だけでなく、平常時においても、訓練、防災、防火に対する啓発活動を行い、防災力の向上に貢献しています。播磨町消防団では、このような地域安全の縁の下の力持ちとしての消防団員を募集しています。年齢が18歳以上、50歳未満で、町内に居住している方であれば入団できます。あなたも地域のために一緒に頑張りませんか。消防車による火災予防啓発パレードを実施します。問い合わせ危機管理グループ電話079-435-0991。播磨町消防団は、春季火災予防運動週間に合わせて3月3日日曜日午前9時30分からすべての消防車が隊列を組んで町内をパレードする火災予防啓発パレードを実施します。春季火災予防運動週間3月1日金曜日から7日木曜日。問い合わせ加古川市消防本部予防課電話079-427-6532。消すまでは出ない、行かない、離れない。春先は季節風が強く、空気も乾燥し、火災の起こりやすい状態が続きます。火の使用には十分ご注意ください。津波警報が変わります。問い合わせ、神戸海洋気象台業務課電話078-222-8907。気象庁が発表する津波警報や津波情報の内容を3月7日木曜日から次のように変更します。予想される津波の高さ、マグニチュード8を超えるような巨大地震の場合は巨大、高いという言葉で発表して、非常事態であることを伝えます。正確な地震の規模が分かった場合は、予想される津波の高さを5段階の数値で発表します。予想される津波の高さは危機感を伝えるため、それぞれの発表基準の高い数値を発表します。津波観測に関する情報、高い津波が来る前は、津波の高さを観測中として発表します。沖合で観測された情報をいち早く伝える情報を新設します。津波の高さによって、大津波警報、津波警報、津波注意報に区分する。さらに、大津波警報のうち、10メートルより高い場合、10メートル超えと発表。5メートルより高く10メートル以下の場合、10メートルと発表。3メートルより高く5メートル以下の場合、5メートルと発表。以上の大津波警報を巨大と表現。津波警報、1メートルより高く3メートル以下を3メートルと発表。高いと表現。以上、大津波警報、津波警報の時に取るべき行動。沿岸部や川沿いにいる人は、直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。ここなら安心と思わず、より高い場所を目指して避難しましょう。津波注意報。 20センチメートルより高く1メートル以下の場合、1メートルと発表。地震の程度の表記はしない。取るべき行動。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。津波注意報通報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないでください。津波警報などを見聞きした場合、直ちに避難をすることが重要ですが、海のそばで強い揺れや長くゆっくりとした揺れを感じた時も、津波が襲ってくると考えて、自らの判断で直ちに高い場所へ避難することが重要です。地域の災害特性を知って、防災・減災を考えようを終わります。